皆様、おはようございます。いよいよガラテヤ人の手紙、今日そして、来週で終わりになります。今朝は、十字架こそ私の誇りというテーマで、見てまいります。パウロは、ここで私たちとは言わず、私にはと証を持って、皆さんも私と同じようになってください、こうしてキリストの祝福にあふれてくださいと教えています。私たちもイエス様こそ私の誇りですと証できるように、そのように歩めるようにと願っております。14節を拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙第6章14節、しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。天の父様、このお言葉が、神様が私たちに願っている歩みです。どうか、これが本当に幸いな道であることを私たちが改めて確信することができるように、またそのように歩んで神様の恵みに満たされますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。11節を見ますと、パウロは自分がどういう状況でこの手紙を書き送ったか、分かってほしいと訴えているようです。ご覧なさいというのは、パウロはもちろん、ガラテヤの方たちと顔を合わせているわけではありません。でも、この手紙を見てくださいと彼は訴えています。こんなに大きな字で、私はあなた方に自分の手で書いています。パウロの手紙は大抵の場合、口述筆記で書かれています。当時、初期、人々の代わりにきちんとした字で手紙を書いてもらうということが、正式な手紙の時にはよくありました。今で言いますと、手書きの文章もいいですけども、プリンターで印刷した方が読みやすいから、そうしようというところに似てるかと思います。パウロは、イスラエルの民として、正式な教育を、またタルソ国際都市で、広く世界の教育を身につけたものです。そして、当時は手書きがもう主流でしたから、字をきちんと書くことは大切な素養として身につけたはずです。昔の書物を見ますと、大変もう活字みたいな美しい、字で書かれています。しかしパウロは、このガラテヤ人への手紙については、自分の手で書いていると証ししました。しかもこんなに大きな字でとあります。 4章の15節、ガラテヤ人の手紙の4章15節に、ガラテヤの方たちが、最後の部分だけ読みますね。あなた方はできることなら自分の目をえぐり出して私に与えようとさえしたのです。この、記述は、パウロが目が不自由であった、ことを暗示しているように思います。パウロがどのような、働きをしていたか聖書に詳しく記されています。航海の、過酷さ、旅の過酷さ、しかも、暴動に巻き込まれて石打ちにまでされた。そのために、目に傷を受けたかもしれませんし、当時ただでさえ、目の病気が、今みたいに治療できない状況でした。メガネもありませんし、そして、体を打ち叩かれて手が不自由になっていたことも十分考えられます。ですから、きちんとした手紙を書くために、初期の方に、書いてもらったということは十分あり得ます。しかし、急いで書き送る必要があったので、パウロは、自分でこの手紙を、結構長いですよね、書きました。それほど急いで書き送る必要がありました。またこの大切な言葉は自分の手で書きたいと思ったのかもしれません。切実な訴えがこの書に記されている箇所が多いんですけども、パウロは十字架を誇りとしなさい、他のものを誇りとすることは決してあってはいけないと最後に訴えています。どうして十字架こそ誇りでなくてはいけないのか、共に確かめましょう。この箇所から三つのことを確かめます。十字架を誇りとしなければならない理由の第一は、惑わされて信仰を損なわれないためです。二世兄弟たちが信仰を覆そうとしていた、それを防ぐためにこの手紙は書き送られました。十二節と十三節をもう一度読みいたします。肉において外見を良くしたいと思う、したい者たちが、ただキリストの十字架のゆえに自分たちが迫害されないようにと、あなた方に割礼を強いています。割礼を受けている者たちは自分自身では律法を守っていないのに、あなた方の肉を誇るためにあなた方に割礼を受けさせたいのです。肉において、これは表面上にという意味でとってよろしいでしょう。イスラエルの民の誇りとして割礼を受けることが、ユダヤ人の間でずっと守られてきた定めでした。これは先祖アブラハムの時代から神様が命じておられることですけども、それは心の皮を取り除いて神様の前にまっすぐ向かい、信仰によって歩む神の民の印だったんです。しかしいつの間にか神様の前にまっすぐ歩み、信仰を持って歩むということが自分の外側の行い、それを守ることが大切だというふうに変わってしまいました。 見えるところできちんと決まりを守ることによって神様に受け入れられるというふうになってしまい、心が止まらなくなり、神様に信頼するんではなく自分を誇ることが一番になってしまいました。そしてこの規定を守らないと、イスラエルの社会では罪人と、神様の祝福はないというふうに馬鹿にされてしまうようになっていたんです。そんな社会がイスラエルの谷の置かれている場所です。そしてイスラエルの民、外国人、イスラエルの民は外国人と付き合ってもいけないと、もうそれだけで意地悪されるような社会でしたから、このガラテヤの教会にいた見世兄弟たちは、あの外国人たちも割礼を受けてイスラエル人になったから一緒に付き合ってるんですよ、だから私たちのことを邪険にしないでください、悪く思わないでくださいという弁解をしたかったから割礼を受けさせたと。しかし割礼は神様前にまっすぐ歩んで信仰を持って歩んでいる印なんですけど、実態は伴っていませんでした。イスラエルの歴史を見れば明らかです。神様の戒めを守らなければ罰があり、守れば祝福があるという取り扱いの中で、イスラエルの民はスリルを味わうようにですね、ここまでは破っていいかという、例えば交通違反で何キロまで出しても捕まらないかと、そんな誘惑があって、どんどんどんどん外れていってしまったんです。そしてとうとう神様の厳しい裁きを受けるようになってしまい、当時に至っていました。守れなかったんです。神様の戒めは正しいんですけど、人の努力や力では守れないんです。それは自分の努力では神様に受け入れられない、救われないということを証明するためだったんですけども、それなのに自分たちの失敗の歴史を見ないようにして律法を守っていますと理屈をつけて割礼を人々に受けるように迫ったんです。イエス様を信じて救われているクリスチャンに対してもです。私たちは努力によって、行いによって神様を受け入れてくださるという考えに惑わされないでください。救われるのは、神様が受け入れてくださるのは、ただ十字架と復活を信じる信仰によってのみです。それにあれこれ付け加えるようなことがないようにしましょう。聖書はこう言っています。ガラテヤ人の手紙のすぐ後にありますエペソ人への手紙の2章386ページ2章の8節9節を読み出します。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。聖書は信仰によって救われるとはっきりと繰り返し告げています。第二に覚えたいことは、 キリストの十字架だけを誇りとすべきことです。冒頭にお読みしました14節にはっきりと書かれています。14節の前半をお読みいたします。ガラテヤ人の手紙6章14節。しかし私には私たちの主、イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。パウロはどうしてそう訴えたんでしょうか。イエス様の誇りは何でしょうか。蘇ったイエス様は手を差し出して首の跡を見せました。疑うトマスに脇腹をに手を入れて刺された槍の跡を触ってみなさいと、こうして信じる者になりなさいと招きました。イエス様は復活したんです。何でもおできになる神様ですから、十字架の傷の跡をですねなくすこともできます。その方が美しいと思うでしょうか。もう大きな傷があるんです。でも残してらっしゃいます。これはイエス・キリスト、神の御子の誇りなんです。イエス様は私たちのために苦しみ、そして刺されて命を犠牲にされたことをご自分の誇りだと告げています。なぜ誇りなんでしょうか。傷ついたことが誇りというわけではありません。私たちのために身代わりに傷を受けて命を犠牲にされたことは誇りと示していらっしゃるんです。それはあなた方が、私も含め、あなた方のために、あなたのために犠牲を払ったことは私の誇りなんです。私はそれをよかったと思ってます。私が成したことで一番大切な素晴らしいことだと決して忘れませんと、そう示してらっしゃるんです。イエス様は私たちのために神の在り方を捨てること、私たちのために貧しくなったこと、私たちのために恥ずかしめを受けたこと、私たちのために命を犠牲にしたことを誇り喜びとされました。ヘブル人の手紙の12章の2節、冒頭に司会者が読んでくださいましたが、イエス様が十字架に向かわれる時の思いがここに明かしされています。12章2節の途中からお読みいたします。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。父なる神様にとっても、イエス様にとっても、十字架は大変辛い出来事です。しかしその先に大きな喜びがある。それは私たちを神様のもとに取り戻した、取り戻せる、そして共に喜ぶことができる、 それを楽しみにしていたので、それを十字架の苦しみを喜んで受け、そして命を犠牲にされたんです。神様自ら血を流し命を犠牲にされたのは、私またあなたのためであることを十字架は証明しています。先日あるこういう話を、読みました。ある男の子が小学生の時に車にひかれようと危ない状況にありました。その時一人の女性の高校生が助けてくれました。しかし彼女は倒れて顔に傷を受けてしまいました。この女性と両親は傷が残ってしまったことをその子に伝えないでほしいと頼んだそうです。彼女は間もなく家族とともに引っ越していったために、男の子は助けてくれたこの女性になかなか会えませんでした。しかしふとしたきっかけで出会った顔に傷のある方と知り合いました。この女性は顔に傷があるために仲間たちから馬鹿にされ、また縁遠くなっていることを知りました。しかし彼女はこの助けた方に、あなたを助けることができてよかったと考えてます、そのために傷を負ったことを私は後悔していませんと言ってくれたそうです。このきっかけを通して二人は心が結びついて、やがて結婚されたとのことです。十字架は神様にとってあなたが何よりも大切な愛する存在であることを証明しています。そして最後に覚えたいことは、十字架によって信じた者は罪に支配されているこの世界、この社会から解放されているということです。ガラテヤ人の手紙の6章の14節の終わりの言葉、この十字架につけられて世は私に対して死に、私も世に対して死にましたとあります。死んだということは命を失ったということ以上に、断ち切られたという意味があります。もう関係ないものとされたという意味です。同じことが詳しくパウロの言葉の証にあります、ガラテヤ人の手紙の2章の19節と20節、377ページを見ていただけますか。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。十字架を追って私に従ってきなさいとイエス様は招かれました。十字架の刑罰が生々しく目の前で繰り広がれた人たちにとってはどんな印象を持ったでしょうか。十字架刑を見て、イエス様を除いてですね、一般の十字架刑を見て、十字架を追って私についてきなさいということはもう とんでもないことです。十字架にかけられる人にとっては、自分がこの社会では害をもたらすものだと決めつけられて、そしていや私は違うじゃない、その通りですと認めざるを得なくなって、恥ずかしい目に遭い、そして覗かれること、害あるものとして認め、自分のことを受け止めざるを得なくて、社会から排除されること、覗かれることが十字架を追って歩むということの一般に意味するところです。またそのように犯罪者を十字架にかける側からすれば、こんな人は痛いはいけない、覗かなくてはいけない、こんな悪い人、私たちに迷惑をかけた人は見せしめとして罰をしなければいけない、こんな風になってはいけませんよと言って、その恥ずかしい姿を晒し者にしなくてはいけない、そしてこの人は私たちの中にいてはいけないんだと言って死刑にすることです。この世界はキリストを拒みました。神様を第一とすることを拒み、自分が一番と考え、そして帰ってきてください、私があなた方のために罪を負いますから帰ってきてください、許されてくださいという人をいらないと言って、キリストを排除したように、キリストを信じた人を目障りの存在として拒むという状況です。キリストを信じた人にとって、この世界は本当の幸せを持っていない、神様と共に歩んでいない、その点では全くかつては自分が一番と思っていたけども今は違うと、その点でははっきりと分かれる存在、あり方だということをこの十字架につけられましたということをは、示しています。もちろんこの世界全部は神様が作っておられ、神様が愛しておられます。社会においてイエス様を信じたからといって世捨て人になるわけでは全然ありません。イエス様がこの世を愛されたように、私たちも主と共に人々を愛します。しかしその根本的なあり方において、自分が一番、神様はいらないという考えと、神様を一番にしてこそ私は幸せですという考えとは全く違うんだと、このことをパウロははっきりと伝えています。矛盾しているようでも両方があるんです。神様はこの世界の私たちをみんな愛していらっしゃいます。しかし神様の祝福を得るためにはそれだけではダメで、私たちも神様を一番に愛さなくてはいけない、誇りとしなくてはいけないということなんです。十字架を誇りとすることは、私のために命を懸けて罪を許してくださり、罪から救ってくださった方を一番にするということです。神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらすべてのものは与えられますと、この信仰を持って歩むことです。十字架の道はこの世の自分中心から決別する道ですけれども、それは真の祝福をこの世界にもたらします。 十字架を誇りとして歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、イエス様が私たちのために犠牲となることを誇りとされたように、私たちもイエス様が私のために命を犠牲にされたことを誇りとして歩むことができますように。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。